リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島香代子です。よろしくお願いします。そしてゲストコメンテーターは株式会社メディア総合研究所代表取締役社長の吉野正弘さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
今週はなんかとっておきの情報を持ってきてくださっているということで、
一つはうちの出版事業がですね、最新本で山崎まどかさんっていう言われる方の女子とニューヨークという本を最近発刊しましたので、そのニュースを最初に皆様にお届けしようと思って、
どんな内容なんですか？
これはですね、新しい女性の新しい生き方を模索していくエッセイみたいなんですが、それをニューヨークの舞台を映画作品を通じてですね、描いていって、その女性の主人公の生き方を通じて次世代の新しい女性の生き方を提示しようという、非常に女性受けしそうな本です。
そうですね。でもそれを映画をモチーフにっていうのもまたね、
そうですね、なかなか面白いと思うんですね。幾本かの映画の例えば女性編集長です、凄腕の、その女性の生き方を通じながら、新しい女性の生き方を描いていくといいますか、そういうエッセイでございます。ぜひ、定価は1600円でございますので、全国の書店でお買い求めください。
もう発売は、
もう発売しております。
あ、そうですか。じゃあ女性に手こずっている男性も
そうなんですよ。
さらにも女性の心理をちょっと読み解いていただくにもいいかもしれないですね。
手強いですね、女性は。
まあ今日は、そんな素敵な情報を持ってきてくださってありがとうございます、はい、そしてこの後なんととっても素敵な、
そうですね、
女性が登場します。
楽しみですよね、本当に。
ではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研 .jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
はい、今日のゲストは京都工芸繊維大学教授の澤田美恵子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は吉野社長にね、ぜひね、ご紹介したいなというラジオを通して、おかしい話ですけど、実は演劇もやってらっしゃって、学生時代は、そして今はもうね、これからまたお話たっぷりあるんですけど、伝統工芸をね、ちょっと世界に発信、なんかこれはすごくメディア総合法研究所ともつながるなと。
そうですね、実は今日来る前に高橋さんから聞かされましたんで、澤田先生ぜひお会いしてですね、
ありがとうございます。
まだお若い人生なんですけども、
でも
人生の何て言いますか、区切り区切りでいろんなことをやりになってみたいなんで、もう短縮しましてですね、それをちょっとご紹介していただいて、現在に至る展開されていることまで一通りでお願いしたいんですけども、ぜひお願いします。
ありがとうございます。キーワードの演劇っていうところ短く
そうですね、演劇、映画
そうですね、それは学生時代ですか？
そうですね、学生時代ちょうど演劇がすごく、アングラなんですけども、かなり流行っている時期だったので、それもなんか巻き込まれたような形で演劇に、その大学入学してすぐに入ったんですけども、本当に下鴨神社でテント張ってみたいな、
そん
な
時代、
そうですね、あのような時代ですね。すごく楽しかったです。
なるほどね、はい、
そして映画も出られていた。
そうですね、それもね、なんか学生の時代だけだいたいみんなが演劇やって就職活動して辞めていくっていう人が、まあ、先輩でいっぱいいて、なんか見て悔しくって絶対続けてやろうとかと思って、もう大学3年ぐらいからちょっと仕事のこともなんかやりたいなと思って、なんかそれで食べれるようにっていうように、あの東映とかでお仕事をするようになりました。
あ、そうですか、
はい、
普通そういう形だとだいたいそのまま大女優の道が一つの、 あの王道というかもしれませんけど、そこでなぜですね、例えば言語学を選ばれて、それであの国際的な留学関係の生徒さんを含めての学習というか、そういう過程にこう入っていかれたんでしょうか。
あのですね、やっぱりその演劇っていうのは、まあ、一応なんか最初からずっとあの舞台でヒロインをやっていたので、うん、割とその全部をこう表現できるっていうものだったんですね。その私の中の考えていることとか、それからみんなで考えた台本とかで、その少なくともなんかその一つの世界を提示できるっていう感じが、その自分が思ったものですよね。だけどその実際に仕事になると、その、まあ、そんなにもちろん自分でその脚本書くとかもないし、あの、まあ、主役っていうのもすごく映画の世界だとやっぱりよっぽど大きな、あのなんかチャンスがないとできないということで、やっぱりこうすごくフラストレーションが、小さな役とかだと、まあ、一応名前も出てたんですけれども、役ももらって レギュラーももらったこともあったんですけど、とやっぱり東映でやってたので、京都でやってたので、時代劇っていうやっぱりこう区切りもあって、なんとなくこう全てのことが表現できないというような、そのすごくフラストレーションがあったのと、なんか自分がお人形さんになったような気持ちになったんですね。いつもその色綺麗な着物を着て写真撮ったりっていうことが、なんかやりたかったことと全然違うなってことにふと気づいて、やっぱり勉強し直そうって、うんうん、で、まあ、大学院に行こうというふうに、はい、
それは言語学という。
そうですね、それはあの、まあ、その間ちょっと、まあ、期間があって、その、うん、なんかあの留学生の、まあお世話をすると、留学生がちょうど増えかけてきた1986年ぐらいの時期に、あの留学生をこうお世話するような、お世話っていうのは、まあ、あの留学生がその、まあ、ある大学って、まあ、言ってもいいんですかね、大学の名前、大丈夫です同社大学っていうところで、その留学生がちょうど増えかけた時期だったので、その国際化とか国際交流化っていうのができ始めたところだったんですね、大学で。私もともと言語があの専門だったので、フランス語とか、まあ、英語とか一応できたので、そういうのを活かして、そのあのお仕事、そのちょうど演劇をやめて次の段階に行くときに、そういうお仕事をかあの友達が紹介してくれて、で留学生 の、まあ、あの集まるところで、その、まあ、いろんな悩みを聞いてあげたりとか、そのどこどこ行ったらいいよって言ったりとかっていうような、そういう仕事を結構長くしてて、その時にすごくあったんですね、その空間っていうのが、留学生と一緒にいるってことがすごく私にとって良かったし、でこの留学生と一緒にいる空間っていうのを長く続けるにはどうしたらいいかって考えた時に、日本語の先生っていうのが出てきて、で日本語の先生になるにはどうしたらいいんですかって、その当時の同社大学の先生に聞いたら、教授に聞いたら、それは大学院に行かないとって言われて、じゃあ大学院行こうと思って、大阪外大の大学院に入りました。
あ、なるほど、はい、
すごいですね。
全然すごくすごくない。
思ってこうなんか実践できるというのが
すごい、ね、たまたまですね、全部。
でフランスに留学なさったりして、うん、はい、グリノーブル、
グリノーブルで、あ、それはあの最初にそれで、まあ、大学院に行って2年間あの言語学の勉強して、割ともう2年目ぐらいにフランスの仕事が来たんですね。グリノーブル大学で空きが出たので、日本語を教えに行ったらどうって、フランス語できるしっていうので、うん、それで大学院の修士出てすぐにもうグリノーブル大学に行ったんです。
ですか、
すごい。じゃあ そして現在また素晴らしいことを、ね、ね、の仕事につながるんです、ね、それ後半にじゃあたっぷりお話しいただいて、ちょっとミュージックブレイク、は
い、ありがとうございます。
はい、今日のゲストは京都工芸繊維大学教授の澤田美恵子先生です。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、前半この、青春時代のお話をお伺いしまして、
そうですね、
後半今、ね、何をされているかというところで、
それとそれが震災、まあ、神戸の大震災 と、はい、と 3.11 の、うん、東日本大震災というのが人生に大きな流れを、
そうですね、
作ったというふうに先ほどおっしゃってましたが、うん、そのあたりちょっと、
はい、フランスから、ま、戻ってこられて、ね、神戸でまずお仕事を、ね、されたんですね。
はい、まあ、フランス の、 あの生活も非常に肌に合ってというか、うんうん、まあ、長くいたかったんですけども、うん、あるそのフランスに行ってた時の学会で、そのフランスに長くいたら日本に戻れなくなるよって、あなたがやりたいことは何ですかっておっしゃって、うん、それはあの留学生に日本語を教えることなんですって言ったら、うんうん、じゃあ今帰りなさいって帰った方がいいよっていうので、うん、それで大体1年ぐらいで戻ってきて、それでまあ、これもまた運よくなんですけど、神戸大の方 の、 留学生センターというところで就職が決まって、で助教授で入ったんですけども、あ、講師ですね、その時は講師で入ってすぐ割と助教授になったんですけど、でそこで1年後かな2年後ぐらいに震災が起こったんですね。就職して、そうです、6校にいたので、もううちの母とかはもう私死んだというふうに思ったみたいで、もうもうとにかくテレビの映像とかでもひどい映像ばっかりで、電話もつながらなかったんです。でちょうど私の時お腹に赤ちゃんがいて8ヶ月
で
だったんですね。3月に生まれたので、でだからその震災その年からっていうのすぐ分かるね。でちょうど今17歳なので17年経ってるんですけども、それでその時にまあ留学生たちがすぐにまあ母国に帰ってしまったり、それもなんか情報がちゃんと行き渡ってなかったっていうことがあったりとか、普通になんかこう普通大きいそういう大変なことに、まあ大変なことだったでしょう、だったと思うんです、うん、私もそこにいたんですけど、留学生にしてみれば本当にびっくりするような出来事で、海外からはもうみんな死んだぐらいな勢いでニュースとして流れてたので、うん、もうすぐに帰ってきなさいって多分ご両親もおっしゃって、みんな帰るってことが本当に1週間ぐらいで起こったんですけれども、もしねもうちょっとすごくその局地的なことなのだっていうことも分かったりとか、日本人の人がねちゃんと情報を与えてたらまた違ったのではないかとか、また亡くなった留学生も多かったし思ったんです。でどうもその留学生が孤立してるのではないかってその時に思って、私はその留学生だけ教えてるのが私の幸せだったんですけども、これでは留学生は救えないと思って、で留学生と日本人が友達になれるような、そのいつも交流できるような芯からこう話し合えるような授業を作りたいということで、神戸大の方でそういう授業を作りました。国際交流が中心としたような授業を作っていったんです。それはその震災がきっかけでした。はい、
それから今度京都の方の高専とご縁があって、
そうですね、それからまあその授業っていうか、まあ、10年その、まあ、神戸大でその後勤めて10年ずっとやって、もうどんどん大きくなって、本当に授業の中で感動して泣いてしまうようなことも何回もあって、最後はみんなもなんかすごく惜しんでくださってくれたんですけども、それででもやっぱり神戸だと、私は京都生まれの京都育ちだったので、こうフィールドワークを例えば学生たちが、まあ学生たち主体の授業なのでフィールドワークをするんですけども、その時にこうここ行ったらいいじゃないっていうその情報が私の中にやっぱり欠けていて、そのちょっと壁を感じてた時期なんですね。で私もまあ京都生まれの京都育ちなので、これ京都でやったらもっと私できるのにっていうのがちょうどあった時に、京都工芸繊維大学の方でその、まあ、私が移るのでっていうのに、まあ、大学院の先生がおっしゃってくださって、まあ、公募だけど出してみないっていうことだったので、出してみたらちょうど、ね、入れてもらえて、まあ、今に至るんですけども、で神戸から京都を移って、そのテーマがね、その神戸の時はやっぱりその労働者の国際的な労働者の問題とか、ストリートチルドレンの問題とか国際イシューを中心にやってたんですけども、やっぱり高専大だとちょっと違うなっていう感じがこう学生と接してて思ってて、やっぱり伝統工芸とか、まあ、お茶ですよね、まあ、その京都っていう場所なので、そういうその留学生が来てもやっぱり習いたいことであったり、まあ、大学などで他府県から学生も集まるので、やっぱり京都工芸繊維大学でこの名前が持つその魅力を生かしているよ、いけるような授業ということを考えて、京都にある伝統工芸の工房に行ってみるとかっていうことをちょっと思いついたんです。
なるほどね。もう圧倒的な人生の中でもういろんな経験なさってね、とってもこの30分の番組の中ではありがないんですが、あと何か10月の、
はい、
なんか20日ぐらいに、
はい、
あの賞って言いますか、その工芸の賞をやりになっている、それはちょっとどういう形か。
それはですね、その、まあ、あの活動がまたちょっと長くなるんですけども、ね、まあ、7年ぐらいその伝統工芸の工房に行って、それも留学生とともに日本人が行くっていうようなことだったんですね、うんうん、それであの、まあ、私もそうなんですけども、海外の視線が入るとそのいつも見ていた風景がキラキラ輝き出すんですね、うんうん、例えば伝統工芸あるわと思ってたものが、その海外の人と一緒に行って、わ素敵綺麗って言われたら、うん、あ綺麗やったんやみたいな感じでこう思い起こすようなことが、あの私もできたので、そういうのをこう日本人の学生にもあの経験してほしいと思って、あの伝統工芸の工房に行ってたんですけども、うん、で7年ぐらいそういう活動をして、非常にあの文科省からもお金をもらったりして、うん、あの非常にまあ大きく大きくなっていったんです。でそこでまたあの 3.11 またものすごい大きいことが起こってしまって、うん、で、ね、うん、で私はもう本当に、ま、なんていうか真っ白になってしまって、その大きいお金を国からもらってたので、うん、とてもできないと思ったんですね、その 3.11 の時期に、うん、もうあともう1年その補助金をもらえる期間があって、うん、このお金があったら今そこに寒い人たち、寒い思いでその震えている人たちをすぐに救えるのに、私はこれをそれに使えないってことがものすごく悲しくって、うん、これを同じようなことで同じことはもうできないと思ったんですね、 3.11 の後で。でそれであのその時に思いついたのが、じゃあ何かして募金を送ろうと、この活動で募金活動をしてお金を集めるというのくらいしかいろいろ考えたんです。布団を送ろうとか、うん、でもそれも全部できなくて、その当時はそんなに急にそういう個人的に送るとかできなかった時期だったので、うん、まあ、思い起こされたら思い出されると思うんですけど、うん、それでできることがその今までやってた活動の延長の中で、うん、その募金を集めるっていうことだったんですね、うん、で募金を集めるのに何がいいかっていうふうに考えた時に、うん、まああのまあ、6年やってると問題点も見えたし、うん、なんかやれようと思ってたことがちょっとその前の年ぐらいからやってたことがその、まあ、着物も売れなくなったっていうのもあったので、うん、そういう技を使ってそのまあ、暑い時期にクールビズの時期にスーツ着てるのはまあ日本の気候じゃちょっとかっこ悪いなとかずっと思ってたんですね、うんうん、それしたらすごく日本的なシャツであの日本の柄がちょっとあって国際会議とかれたらその話題にもなるだろうし、すごい素敵だし、で別にあの暑い思いしなくてもいいんじゃないというふうに思って、あのそういうこと考えたので、よしこれでお金を稼ごうと、お金を稼いで送ろうと、これぐらいしか私にできることもないと思って、あのシャツをクールビズシャツをまず開発して、うんうん、でその時あの京都市の方とも一緒にやってたんで、まずその第1弾は京都市役所であの展示をするっていうので、あの震災が3月に来て5月の頭にその展示をして、うんうん、まあ、今まであのずっとあのいろんな人と何回も講演会もしてるので、もうすぐにその人たちが駆けつけて募金してくださったんで、シャツ買って1枚のシャツ2万円とかすごい多くのお金を出してくださって、本当に多くのお金が集まって、シャツを差し上げる代わりにそのお金を募金してもらうっていうようなことをあのずっと 3.11 からやってます。う
ん、それが今回のあの展示会っていうか、
そうですね、
使い館でやられる、
はい、もうちょっとそれであの海外でもミラノ行った時もあのミラノのイタリア大使 の、 あの日本総領事館っていうんですか、その日本 の、うん、あの大使の方があのイタリア行った時もすぐ応援に来てくださったし、あのパリではあのちょうど経産省のクールジャパン の、 あの時にも出してもらったりっていうので、あの上海の時もすごいたくさんして、あのそういう今度やるインテックスみたいな大阪みたいなこと、国際展示場みたいな、
そ、
う
そ、
う
そ、
う
そ、 れを、はい、その時にその作品とかが
見れるんですね。そうですであの今回あのその、まあ、流れの海外からの展示の最後の、うん、まあことになるんですけども、インテックス大阪で9月の19日から、うん、あの22日まで大きいあの展示、
それを言っとかないとリスナーの人が何かな
と、そうですね、すいません
、謎解きのように思ってらっしゃるか、
大阪 の、はい、あのインテックス大阪っていうところ、うん、大きなあの国際展示場ですけども、うん、そこであの国際アパレルマシンショーっていうのがあるんですけど、
国際アパレルマシンショー、
そうです、そこの中 の、 あの展示の一部をあの使わせていただいて、そのあの日本の力っていうのが大きなタイトルの中で、日本の美っていうの の、 そのところであのこのエコシャツというのを、まあ、こう開発機でいたシャツをあの展示させていただきます、はい、
9月の何日から
19日から22日までです、私は21と22にはお昼頃にあのお話もさせていただくことになってるんですけど、
ね、いやリスナーの皆さんはぜひ
そうです、
よかったら見に来ていただける、他のもすごい面白いものもいっぱいあるので、
はい、そうですね、先生がいらっしゃる時に行かれたらね、先生のお話またね、
そうですね、
ありがとうございます、ちょうど21と22のお昼ぐらいですね、1時から1時半とか、12時40分から1時10分とか、
そ申し込みとか詐欺しないといけないんですか、
行けば大丈夫です、
じゃあぜひ皆さん行きましょう、
そうですね、
ありがとうございます、
ではここでちょっとミュージックブレイクをお聞きください、はい、株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用ソフト開発をバックアップ、医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ、 JSP は高品質医療を支えます、詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。はい、今日はあの京都工芸繊維大学教授の澤田美恵子先生にお話を伺っていますが、もうねお話まだまだお伺いしたいことがたくさんあるんですけど、時間が、ね、
これ3回シリーズぐらいで、
そうですよね、
それでも入りきられる
ぐらいの
頑軸あるお話がありますもん ね。
でもやっぱり留学生の方に日本の伝統工芸をちょっとこう、まあ、触れていただくっていうのは、はい、やっぱりこう皆さんどういう感じで、
あのねやっぱりめちゃめちゃ綺麗なんですよ、本当にそのまず美しさにびっくりしてしまうということと、本当にこうディテールっていうか細かいところを見れば見るほどもっと美しいっていう、その日本のものづくりって結局神仏にの送るっていうのが捧げるっていうのが元々にあるので、見えないところまで綺麗に作るんですよ、それが本当にもう留学生にもダイレクトに伝わるので、やっぱり最高水準だと思います、はい、
基本的にやっぱり国境も越えてやっぱり人間の本当に心の奥底っていうか、
そうですね、
その人間の叫びみたいな、
そうです、ね、
魂に通じていくんでしょうね、
そうですね、そのやっぱりあの、まあ、京都は特に都だったのですごくいいものをずっと作り続けたものがそのままここにあって、うん、その歴史の重みも全て伝わるので、うん、やっぱりその一人の人間がそのずっとその何代も何代も続いてそのそこのに行き着いた場所っていうのがここにあるんだと思うんですよね、うん、それがやっぱりあのどの国の人にも心を打つというものになってるんじゃと思います、
ね、はい、あのね、京都新聞にも、
そう京都新聞にあのこれ毎日
連載されてる、
工芸の四季というコラム、
ね、はい、毎日書いてます
、360回、
そうですね、あの新聞の休刊日以外はあの一面に必ず載ってるので、うん、見ていただければ嬉しいです、
ね、一面のちょうど左下のところになりますけど、
はい、これはもうテーマっていうかそういうのは先生が選ばれて、
そうですね、で一応あの中野先生と一緒にずっとあのやってきた先生が写真を撮ってくださって、それに私が文をつけるっていうものなんですけれども、あのできる限りこう言葉自体も残していくように、例えばあのこの言葉わからないっていう言葉だんだん増えていくと思うんですけど、言葉がその失われないようにっていう思いも込めて、それと道具がちゃんとつながるようにっていうので、写真と名前、それと名前の意味とその由来っていうことをずっと書き続けています。
ねえ、でもなんか素晴らしいお仕事をされているなと思うんですけども、もうまだまだでももうなんかこう尽きないという感じでしたね、先生
もやりたいことがいっぱいで、ね、なんかあのやっぱりもともと言葉が自分の研究のテーマなので、うん、その伝統的なものっていうのをやっぱり結びつけて、その工芸っていう名称自体も明治維新で入ってきた作られた言葉なんですね、それ以前は洋のものだったので、うん、その辺のところをこうきちんとその自分のやってきた研究の集大成みたいなことを最終的にやっていきたいなというふうに思っています。はい、
佐先生見てると、なんかその言語学、言語にしろその留学生にしろ工芸品にしろ、やっぱり人種というか人間はいろいろ一人一人違うんだけど、根底にあるのはやっぱりこうあったかいハートっていうか、人間の異様な、ある意味じゃ生きてるということの息吹が感じられるような、そういうものをこう貫いてるような一貫して、そういう分野を
ありがとうございます、
あの映画にしても映画に、あの演劇にしても歩いてこられてるなっていうのが、私今日聞かせていただいた正直な感想なんですけど、
もう本当にそんな風に言っていただくととっても嬉しいです、ありがとうございます。
前ね、あの吉野社長のところの、あの 出版でね、白洲二郎、白洲雅子さんね、なんか本もあるっていう、はい、で大好きでいらっしゃる。
そうなんです、もう本当に白洲雅子さんのその文っていうのはすごく私は大好きで、うん、本当にあの職人さんに対して愛があるし、その何もなき人々にスポットを当てるっていうようなことをやっぱり私もずっとやりたいと思ってるんで、うん、そうしないとそのこの世界に通じるそのものづくりの技が途絶えてしまうんじゃないかと思って、そのお金だけじゃないんですよね、うん、その本当にそのいいものは必ずどんな言葉を超えて国を超えて文化を超えて伝わるので、うん、それをこう伝えていける人になりたいというふうに思っています、
ね、先生のお話を伺ったら本当にそのハートを、ね、感じます
ね。そうですね、
本
当に今日はもういいお話ありがとうございました。
部屋までムンムンしそうな暑さが本当に満ち溢れてて、
そうですね、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうも今日はありがとうございました。
この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。